て今日はですね3週目ということで京都市北区地域介護予防推進センターから健康運動士の樫本俊平さんをお迎えしております。樫本さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか久しぶりなような気もいたしますがね。
そうです ね久しぶりに来させていただきまして
なような気もしますけれども、はい、この4月からこの3週目ということで、
あ、そうですね、
またまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。ちょっとガラッとなんか曲調も変わってなんか一新しましたね。
そうでございます、新しい気持ちで、
あ、はい、気分一新で、
そうでございます、
はい、じゃあ僕も気分一新していろいろお伝えしていきたいと思います、
はい、お願いします。
はい、今日なんですけど僕らいつも第1と第3の金曜日にね、大宮の西の山児童公園で体操してるんですけど、そこの公園でちょっと変わったちょうど桜をね見つけたんですよ。はい、そこの、ね、公園に桜の花が咲いてるんですが、ただ同じ1本の木からなんですけど赤色とピンク色で2色、ね、異なる花が咲いてるんですよ。で思わずもう帰りちょっと自転車のペダル止めて眺めて携帯でパシャパシャと、ね、写真を撮ってしまったんですけど、鈴木さん見たことないですか？
ないです、ないです。
ないですか、僕も変わった桜だなと思いながらずっと見てたんですけど、後でちょっと帰って調べてみたら、なんか源平咲きっていうちょっと突然変異というか、で変わった2色咲くようになった花らしいですね。
あれですか、源平の赤旗白旗のあの源平ですかね。
あ、そうかもしれないですね。
あれ今気がつきました、樫本さん。
僕も今気づきましたよ初めてそれ、あ、そうか
かなって、なんとなく今色をイメージしたらそうなっちゃったんだけど。
そうですね、
いや知りませんけどね、詳しいことはご存知の方はまた教えてください、はい、
まあ、桃の花とかでもそういうのがあるらしいですね、なんか聞いてて、僕もちょっと調べてみようと思ったんですが、はい、まあ、以前は全然そんな植物とか咲いてる花とかもそんなに興味なかったんですけれども、この仕事させていただいて、まあ、やっぱりお花植えてはる方とかも結構いらっしゃったりするので、参加者の方にいろいろ木々のこととかお花を教えてくださってちょっと興味持つようになって、
はい、なるほどなるほど、ね、よくご存知ですよね、お花のことね。
そうですね、はい、なんかもう歩いてたりすると僕も染料と万料がどっちが赤い実があってついてとか、
はいはいはいはい、
わからない、あれは染料やでこれ万料ですか、いやちゃうねんこれ染料やぞと
ね、
そういったこととかね、はい、教えてくださりますし、結構季節のねお花とかやっぱり教えてくださったり、前は教室開いてたら近くにどんぐりのシイの実が落ちたんで、シイの実をわざわざ封筒に入れてきてくれてこれ電子レンジチンしたら食べられんって言って持ってきてくださったりとかね、
まあ嬉しい、
まあ、そういったことを教えてくださったり、
そうですか、いろいろ教えてくださいますね、はい、
すごいありがたいです、
ね、
お時間も、ね、
素敵な触れ合いがありますね。
そうなんですよ、はい、まあ、そんな介護予防推進センターで
そうですね、
僕も働かしてもらってるんですけども、
いい、はい、
まあ、今日なんですけれども、4月に入って、まあ、ラジオミックスさんの京都の、あ、今日ラジオミックス噛んじゃった、久しぶりなんですいませんね、
大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですね、はい、ラジオミックス京都のね番組の方聞いてたらお昼前ぐらいやったかな、多分車運転してた時にちょっと聞かせていただいてたんですが、英語でなんかラジオ体操がちょっと流れてきたんですけど、
はい、
これって毎日流れてるんですか？
ありがとうございます、よくぞ聞いてくださいました。11時50分からお昼の健康タイムということでですね、ずっと手洗いの歌も流してね、来てるんですよ。で手洗いしてねっていうのを言ってるんですね。で、それの、はい、それからのラジオ体操ですね。はい、
そうなんですね、
お昼前にちょっと体操しませんかって感じで、
あ、そうだったんですね、
はいはい、やっております。
いや、すごい可愛い声のラジオ体操で、なんか子供の声でね、しかも英語でこうワンツーとか、
Yes, English.
あ、すごい発音が素晴らしい、yes.
月曜日から金曜日までは英語、はい、土曜日日曜日は日本語で今のところ流しております。今後何語が出てくるのかな、
何語が
外国の言葉も入れつつ 日本語も流しつつやろうと思っております。
そうですか、
はい、
車の運転中にちょっとまあ聞いてたんでね、あ英語で流れてると思って思わずね車のハンドルちょっと両手離しそうになった。ガガガガダメですダメです
ダメですよ
ダメですね
ダメダメ、
はい、はい、まあそんな感じのことをちょっと聞いてたんで、あそしたら今日ちょっとラジオ体操について少し掘り下げてご紹介しようかなと思ってます。はい、ラジオ体操なんですけれども、はい、まあ、ちょっと歴史の方を少しねお話しさせていただくと、昭和3年に、まあ、1928年ですねに国民保健体操としてなんか制定されて、昭和26年から7年ぐらい、1951年から52年ぐらいですかね、今でも行われているラジオ体操の皆さんがよくご存知の第1と第2として、はい、再構成されたらしいです。はい、だからラジオ体操はね年齢でいうともう94から95歳、
そんなに長いんですね。
長生き長生き
長生きですね。
はい、もう日本人の皆さんがよくご存知の体操に、ねね、なっているんですね。はい、まあ、そんなラジオ体操なんですけれども、ちょっとクイズ出しますね。
はい、
このラジオ体操第1と第2の動きが、いくつかねありますけれども、はい、第1第2それぞれね全部で何種類の動きがあると思いますか？
ちょっと待ってくださいね。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、これ位置からやってたらあかん、時間がなくなっちゃう。ね、
手を動かしながら
結構こうやるじゃないですか。
そうですね、
いや5よりは多いよね。だから
5以上です、ね、
ですよね、
はい、
じゃあもう10、10個、キリがいいから、
キリがいいから10個。
え、
正解はですね、はい、13種類あるんです。惜しいですね、いい線いってますね。
13、
はい、はーはー、第1と第2それぞれ13種類の動きが、入っているんですね、はい、でラジオ体操はやっぱり終始ね力まずゆったりと行うことに配慮した曲の速さにもなっているそうです。はい、でこのねゆったりしながら13種類の動きを行うことが体にとってもすごいいい影響をもたらしてくれるそうなんですね。
はい、
動きとしては曲げたり、
はい、
体伸ばしたり、と体を回す、
はい、
ひねるっていったね動きがたくさん組み込まれていて、特に動きが悪くなりがちな肩周りとか腰回り、うんうん、あるいは股関節周りなどの、まあ、関節周辺のね緊張している筋肉をほぐすのにはすごい最適な運動というふうに言われてます。はい、結構ね肩の運動が結構多いかなと思うので、肩こりをされてる方とかは多分おすすめ、僕はおすすめなんですけれども ね、はい、
は
あ
は
あ、それに定期的になんか繰り返しているとずっと習慣づいてやると、中にはその血糖値とかコレステロールといった、まあ、血液中のまあ成分値も改善されたっていうような方もいらっしゃるようですよ。
そうなんですか。
そうなんです。
へー、はい、ちゃんとこう効果あるわけですよね。
そうです ね、 すごい見ているとやっぱり膝がちょっと軽くなったとかっていう方もやっぱりいらっしゃるので、
はい、
やっぱりいい効果はあるんだなって、うんうん、僕もちょっとやりながらね、お話を聞いたりするんです。で、まあ、ラジオ体操はいつでもどこでも誰もが行える動きで構成されている、まあ、第一ですね、ラジオ体操第一です、はいはい、で今度第二は、まあ、職場向け働く世代の方向けに作った、
はい、
構成された体操なんです。
はいはい、
はい、運動も強さ、運動の強さも分けられていて、うんうん、ラジオ体操って本当によくできています。
そうですね、うん、ちょっと2の方が飛んだりが多いかなって気はします。
跳躍が第2の方が少し多めに入って、
曲もなんかね、
あそうですね、
チャッチャララチャッチャララチャッチャッチャッチャッチャッから始まるんですよ。
そうです、力強い曲調で始まっていくので、
そうそうそう、ね、はい、
まあ、あとちょっと足踏みを軽くしたりとかねっていうのも入っているので、
はい、
まあ、皆さんにも長年親しまれている理由もね納得だなって僕も感じています。はい、僕もさっきも西の山の児童公園でもやったよ、やってるんですがって言ったんですが、まあ、屋外の体操で取り入れさせてもらっていますね。はい、そうなんです。 まあ、朝の目覚めにも午後のじっとして行う作業の合間にも、うん、ぜひね取り組んでみる価値のある体操だと僕は思ってますの で、ぜひあのお昼前とかねちょっと腹ごなしの前にやってみるのもいいのかなと、
うん、意外と疲れますよ。疲れるって変な言い方ですけど、
そうです
ね、動かしますよね、はい、やってみると、あの子供の頃は何ということもなくやってたんですけども、はい、大人になってやってみると結構あちこちを伸ばせるなっていうのは感じますね。
あ、そうですね、うん、あのラジオ体操自体があの弾みをつけて筋肉をほぐす、まあ、ストレッチの体操になってくるので、この弾みをつけてやるっていうのが硬い方とかはやっぱり柔軟性をこう高めるのにはちょっとおすすめな運動にはなってますよね。
そうですか、はい、
はい、で、まあ、続けるのにもやっぱり続けやすいというか、うんうん、あの長続きもできるっていうのもすごいメリットだと思います。で、先週だったかな、木曜日にあのニュースでもちょっと取り上げられてたんですけど、イギリスのスポーツ医学誌が新型コロナウイルスの重症化を避けるには継続的な運動が重要だというような研究結果を発表していたそうなんですね、うんうんうん、で、まあ、かいつまんでお話すると1週間にトータルで2時間半以上、うんうん、まあ、つまりあの1日あたりだいたい20分前後、まあ、早歩き程度のような運動を行う人はあのコロナにかかっても入院率と死亡率が大幅に少なかったというようなね、
ほうほう、
あの研究結果が、ね、出ているそうなんですね。で、まあ、あの早歩き程度の運動っていうことなので割とちょっと息が弾むようなあの運動を20分1日やりましょうっていうことになってくるので、うん、まあ、あの多少の負荷はやっぱり必要にはなってくると思うんですが、うんうんうん、ただここで大事なことはやっぱ予防するにも習慣化ですね。
あ、なるほど、
大事なのは習慣化、つまり継続って言葉がどうやら大事なことではないのかなと僕はちょっと感じているんです。
なるほど、
はい、続けていくことを、ね、考えてても、まあ、ラジオ体操っていうのはやっぱり気軽に
そうですね、
できるんでね。
じゃあラジオ体操ぴったりですよね。
ぴったりです、
ちょっとこう息も上がりながら、
そうですね、
続けてできる、
はい、
それほどしんどくない。
そうなんですよ。で、運動を始める前の導入としてもねおすすめなんで、まあ、テレビとかラジオでも気軽に放送もね、うん、今されてますし、
うんうん、そうですね、
そう決まった時間にちょっと自分のご都合を ね、はい、合わせてあげればいいので、でそのままちょっとやったらちょっと近所の公園までちょっと散歩してとかっていうような、
なるほどね、
まあ、流れとしてはこう、組みやすいというか、まあ、そのままお買い物でちょっと行こうかみたいな感じで、
あ、いい流れ、
そうそう、作れたら、そしてあの今はちょうど春なんでね、お花とか咲いてるのを見ながら行くって言われると結構最高じゃないですかね。
さっきの源平咲とかも見つけられるかもしれませんもんね。
そうですね、はい、やっぱりそういったなんか始まりというかきっかけにもちょうどいいんじゃないかなと思ってます。
そうですね、
はい、でもしあの始めたいなって、感じていらっしゃる方がいれば、うん、ぜひうちのセンターでも、そういった公園体操をね30分なんですが、
はい、
各学区のエリアでちょっとまあ開催していますので、
はいはい、
ぜひご案内させていただくことも可能なので、はい、お問い合わせいただけたらと思いますので。
そうですか、はい、はい、ちょっとやりたいんだけどみたいな、
そうですね、
ことでお電話させていただければいいわけですね。
はい、
はい、お問い合わせは どちらにしたらいいですか。
お問い合わせはお電話番号を今お伝えしますね、はい、494-0323 です。
はい、
はい、そちらの方にご連絡いただけたら、僕もいますし他の職員もあのご案内対応は、ね、可能なのでぜひご連絡いただけたらと思います。
なるほど、はい、075-494-0323 です。介護予防推進センター、こちらにお電話をしていただいて、
はい
はい、ちょっと体操したいねんけど、
あ、そうですね、
気軽に、はい、かけていただいたらいいですね。
そうですね、またパンフレットなどもご用意できますのでね、
はいはい
はい、気軽にお電話いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、介護ケセラセラのコーナー、今日はですね京都市北区地域介護予防推進センターの健康運動士柏本俊平さんにお越しいただきまして、ラジオ体操について教えていただきました。柏本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。